口貴則と
牧野直哉
オールビジネス日本ポッドキャスト。
坂口貴則と牧野直哉のオールビジネス日本ということで、はい、次は私の番ですね、うん、題して牧野直哉の2025年ベスト10ということで、
パチパチ、
あのね、これまでにもいろいろ話してきてるんで、はい、まあ、同じ話してもしょうがないから、うん、多分ベスト5ぐらいになると思いますけれども、まあ、今年もいろんなことがあったなっていう中でね、うん、結構まあ私にとってその衝撃を受けた話で言うと、はい、まず2月、
はい、
アマゾンの売り上げがウォルマートを超えたっていうニュースがね、
はいはい、
あって、とうとうやっぱりそのリアル店舗っていうのが通販というかデジタル物流っていうんですかね、うん、かそういったところに変わったというのが非常に衝撃的で、じゃあそのね、これからじゃあ本当どうなっていくのかっていうところで言うと、うん、私はリアルの多分位置づけって変わってくるんだろうなっていうのは、うんうん、坂口さんはどうかな。やっぱり自分の興味あるものが例えば商品として置かれてたらやっぱ見てみたいとかね、うん、そういうのっていうのはあると思うんですよね、うん、やっぱりこの2025年っていうのはね、やっぱりそのもうだって私もう思い返す限りね、そのグローバルのその小売りのナンバーワンでずっとウォルマートだったわけですよ、うん、それがやっぱりアマゾンに変わったっていうのは一つやっぱりこうリアルの小売業っていうのがね、うん、どうなるかっていうのをすごくまあそのシンボリックなタイミングじゃないかなというふうに思いました、うんうん、はい、それが、まずありますね。そしてここ数週間でもね、やっぱりそのまあ人手不足っていうような話も結構してるんですけど、地方自治体のデジタルリストラっていうことで、こう無人行政っていうのが、うん、要はその AI によって受付をして、 AI によって問い合わせ対応して、もう一部ではもう24時間無人窓口って、まあ24時間空いてるんだったら逆にサービス拡充してるんじゃないかっていうのを思うんですけど、うん、これね、まあこの流れっていうのは今ほら企業でも起こってる話だと思うんですよね、うん、こういう要はその AI を活用してその人を削減しましょうということなんですけど、いやね、結構その自治体の状況とかっていうのを結構この件私結構興味があっていろいろ調べてみると、まあ、
ベストですもんね。
そう、うん、ね、もうなんていうの、効率化とかじゃなくてもう人がいないんですよ、
うんうん、
それしかできないっていうところでやってるというのが、だからそのいわゆるその今企業がね、その2025年の崖とか言いながら、その DX、デジタルトランスフォーメーションっていうのを取り組んでるのと、やっぱり全くちょっと背景が違ってるかな。うん、もう人がいないっていうことでね。だからこの先っていうのは、その行政っていうのは、その役所の形っていうのをやっぱ変えていかざるを得ない。だから本当に下手するとね、窓口っていうのもやっぱなくなっていくのかなとかっていうことをちょっと思ったりしました、うんうん、いろんな手続きっていうのは全部ネットでやって、そういったことができるようになるんじゃないかなっていうふうに思いました。だからこれからの時代っていうのは、今ってやっぱりどうしてもやっぱこういうのを語るときって人手不足っていうキーワードで語るじゃないですか、じゃなくてもう人がいないとかね、
うん、
そういったことを前提にしてやっぱり考えていく必要っていうのは、やっぱりもうそう遠くない将来にあるんじゃないかなっていう、いや民間企業だったとしてもそういったことをしなきゃいけないんじゃないかなと。
これはベストであるからしていいという意味ですよね。
そうです、
うん、はいはい、全て、はい
はい、
うん、
でそれに関連したところで言うと、うん、NTT がですね、業務の半分は AI に代替可能宣言っていうのを、うん、NTT のですね、社長の方が5年後に業務の半分は AI が似合うという発言っていうことで、まあ、これね、この発言をした当初からすると半分かもっといけんじゃないかぐらいになんか私はなってる気もするんですけれども、うん、これはでもね、さっきの例えばその人がいないというお話があったんですけど、そこっていうのはやっぱり AI っていうのはそこをね、すごく互換性があるというか、ちゃんと補ってくれる存在になるんじゃないかと思うんですよね。だからいろんなそのレビューとかを見てみると、まだちょっとこの意見にはちょっと賛同しかねる部分もあるんですけど、コールセンターの運営に関してはもう AI の方が安定してるっていうコメントって出てきたりしてるんですよね。ただ私はちょっとまだなんか、うん、どうなのかなっていうのがあるんですけど、ただやっぱり少なくともね、生成 AI のその進化というか、そういったところを見てもこれ必ず応答品質っていうのは絶対改善されてくるはずだから、うん、だから今の状況を見てダメって言うんではなくてね、やっぱりこれがその AI っていうのにとって変わっていくんだろうなと。 で重要なのはね、これよくこういうところで言うとその AI が仕事を奪うみたいなその文脈が出てくるんですけど、これやっぱり我々がやらなきゃいけないのはその仕事っていうのを AI に寄せていくっていうんですかね、うん、要はどうやって AI 使うかっていうことをやっぱり我々考える必要があるんじゃないかというのは、私もやっぱり今いろんなその仕事っていうのをしてる中で、いやこれどうやったら AI 使って、分かりやすく言うとね、どうやったら楽にできるだろうかっていうことをやっぱり考えたりするので、なんかそういうところで、あとやっぱりいわゆるそのホワイトカラーっていう存在の働き方っていうのがすげえ変わってくるんじゃないかなっていうふうにちょっと思っただけじゃなくて、これはもう現在進行形でどんどん変わっていて、正直言うともうなんか本当私も個人的に言うともう本当もうアップアップしそうな感じです、うん、追いかけるっていうのが、うん、で追いかけられてるかどうかもわからないで、でも不安にも思うんだけど、でも止まってもいられないしっていう、そういうジレンマの中でやってるっていう感じですかね、うん、だからすごく AI っていうのはまあやっぱこれからのキーワードっていうか、もう本当になくてはならない存在になると思います、うん、でそういった中でね、ちょっとAI ではなくてそのリアルなところで言うとね、これね私結構ショッキングだったんですけど、2025年最も驚いたニュースの一つなんですけど、うん、牛丼のね、うん、吉野家が、うん、ラーメンも主力にするっていう、うんうん話があって、やっぱりそのもう若い時からね、やっぱりその早い安いうまいっていう牛丼を、うん、その食べてきた私としてはラーメンって思ったんですけど、さすがに私ももう50代半ばを超えてですね、なかなか牛丼ってそういえば最近食べてないなと思って行ったんですけど、
うん、
めちゃめちゃ値段上がってますね、
うん、
牛丼ね、
うん、
その昔は300円とか、うん、もっと安い時代290円とかっていう時代もあった頃を考えると、まあ、当時と同じメニューっていうのを頼んでみると、ああ値段上がったなってすごい実感をしました。
私みたいに毎週行ってたらあんまりですけど
坂口さん毎日、
毎週一応ああいうとこ定期観測しとかないといけないんで。
なるほどなるほど。
定期観測しとく店がチェーン店があるんですよ。
そっか、うん、それでね、私それで興味を持って、実はね吉野家さんだけじゃなくて松屋さんって定食があるじゃない。
ありますあるじゃない
、うん、それも言ったんだけど、うん、あれも値段上がってるね、びっくりした。
そうですよ、うん、そこも、うん、必ず行くようにしてるんですけど、だいたい1000円とか超えますよ。
そうですよね、
超えますよ、
うん、そうそう、だから、うん、昔はねやっぱりその、まあ、500円玉をワンコインみたいな感じで行けてたのが、うん、だから昔みたいな食べ方をしたら1000円超えるなっていう、う
ん、しかも今ほとんどセルフですからね、
本当に、うんうん、やっぱり、まあ、これってねすごくシンプルに言うと、やっぱりその原材料費が上がって人件費も上がって、やっぱりビジネスモデルが維持できなくなってるんだろうな、うん、そういう目線で見ると、例えば私の自宅の近くの吉野家っていうのも改装をしてね、うん、昔のもういわゆるその店員の方がこうなんかカウンターの間を歩くみたいな店舗っていうのは全部ね、坂口さんがおっしゃったそのセルフ店舗っていうのに変わってるっていうのがもう軒並みなので、うん、ああやっぱこう、ああ吉野家もやっぱ変わるんだなっていうような、でまあ吉野家さんってね、ある意味そのなんていうのかな、やっぱりそのデフレ時代の象徴みたいなところもあったと思うんですけど、それがデフレ時代にマッチしたその戦略とか事業展開からやっぱりその一つこう決別というかね、うん、そういうことをしてるんだろうなというようなことを思いました。ということで、やっぱりこれらのニュースなんかを見てみるとね、すごくどれもがまあその日本社会のですね、深いまあ構造変化っていうのを表してるかなということなので、やっぱりその変化っていうところに翻弄されるんじゃなくて、やっぱりそのまあ何度も言ってますけれども、その変化っていうのをの意味を読み取って次の一手を考えていくということが来年大事になっていくんじゃないかなというふうに思いました、うん、ということで牧野直哉のですね2025年のベスト10の中からいくつか選んでお送りをしました。
坂口孝則と牧野直哉のオールビジネス日本ポッドキャスト、今回はここまで。次回もお楽しみに。